FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は一般社団法人静岡青年会議所理事長の藤田久典さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、一般社団法人静岡青年会議所理事長の藤田久典さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。藤田さんは1975年のお生まれで、清水区のご出身です。東京経済大学をご卒業後、札幌ビール本社で勤務。2001年、料飲店運営の株式会社ナスビに入社。現在専務として、店舗での接客はもちろん、新規事業、IT 関係などを統括されています。静岡青年会議所には2003年入会、副理事長などを経て、今年1月、理事長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、藤田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただき
とんでもございません。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あの、藤田さんって言いますとね、今あの一般社団法人静岡青年会議所理事長さんということなんですけれども、まあ、我々にとってみると、ナスビグループのねナンバー2としての存在感の方がはるかに圧倒的に高いんですけれども、まあ今日はどちらかというや、はい、あの青年会議所、いわゆる JC のね、はい、西尾さんとしての話ですけど、まあやっぱりご本業の話もちょっと私お聞きしたいと思うんですけど、その辺もちょっとよろしくお願いします。
はい、かしこまりました。
あの、清水のご出身ということですけれども、まあ現在の静岡市清水区、
はい、
昔の清水市ですね。
はい。
で、あの、もともとずっと清水生まれの静岡、清水育ち、
ね、そうですね。はい。
で、お父様が最初に、まあ、仙台のお父様ね、お亡くなりになられた、非常に存在感のある方、私も二十何年間お付き合いさせていただきましたけれども、
はい、
あの、素晴らしい方々、
ありがとうございます
方だったんですけれども、まあ、2年、3年前ですよ。
3年半前、ねですね。はい。
途中お亡くなりになりましてね、
はい、
私本当に、もう、まさかというふうに思ったんですけれども。で、あの、長男の圭介さんが今社長で、
はい、
で、あの、久典さんが専務ということで、はい、まあ、その他周りにね、あの、ベテランの方々がおいでになってグループを統括して仕事やっておられるんですね。
はい。
まあ、その、なんて言いますかね、グループの結束って言いますか、まあ、これはお父さんが聞かれた路線って言えばそうですけど、素晴らしいですね。まあ、それにしても、あの、お父さんの存在が大きかっただけに、お兄さんの現在の社長とね、社長さんと、それから専務の久典さんと二人でやっていくっていうのも、まあ正直言ってプレッシャーあるんでしょうね。
そうですね。あの、まあ父が偉大だった分というところはあるんですけれども、あの、まあ幸いと言いますか、兄とベクトルがしっかりとあって、はい、今同じ方向に向かって会社を導いていこうということで進んでおりますので、はい。
そうですね、素晴らしいと思いますね。あの、現在その店舗数っていうのはね、
はい、
まあ、静岡市内が中心だろうと思いますけど、
はい、
何店舗ぐらいあります、静岡市
内。今、12店舗になりました。
これは、あの、静岡市のその葵区、駿河区、清水区、
そうですね、
12店舗ですか。
はい。
まあ、最初はあのね、あの、うん、清水銀行のところであそこからスタートしたわけですから、はい、スタート以来 どれ何年ぐらいでしたかね。
私が生まれた年に創業しておりますので、今年で38年、丸38年ですね。
ものすごいものですね。
はい。
で、県外あるいは国外にも進出されておられるということですけれど、はい、まあ、中国へね、出ておられることがかなり有名なんですけど、現在何店舗あるんですか。
はい、今、中国にね、にはですね、5店舗の店舗を構えております。はい。
浙江省を中心として、広州とか。
そうですね。
あるいは、上海とか。
上海とかそうですね。
そうですね。はい。なんか他の地域でもですね、
ええ、
出ないかっていう呼びかけもあるっていうようなことを聞いたんですけれど、どうなんですか。
はい、いろいろ各国からはお話はいただくんですけれども、まあ、いろいろ中国での出店の経験を踏まえてですね、いろいろリスク管理のこと、財務的な部分ですね、まあ、流行ってるお店と儲かってるお店っていうのはまた別なもんですから、しっかりと商いになるような、国を選びながらですね、まあ、東南アジアを中心に今後出店を考えていきたいなということで考えております。
そうですね、
はい。
まあ、基本的には一種の創作料理といいますかね、
はい、
そういうものが中心で雰囲気を持った店舗を展開されていくっていう一つの方針があるみたいですけどね、私拝見してて、
は
い、
ええ、
だから一つ一つの店が少しずつニュアンスといいますかね、雰囲気が違うんですよね、
はい、ええ、そうですね。
その辺のコンセプトを形成していくっていうのがなかなか大変だろうなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、店舗ごとによって、全部コンセプトからメニューから接客ユニフォームすべて違いますので、まあ、たまたま、昨年のですね、10月に清水に実践家膳というお店を出したんです。それは静岡の駅南にあるお店を初めてこう姉妹店として清水に出したということで、同じ名前でですね、
はい、
まあ、それ以外のところは全て店舗名が違うものですから、はい、まあ、今後はいろいろな展開も含めてですね、同じ店舗の名前で他地域に出店していくこともあるのかなということで、はい、いろんな可能性は模索しておるところでございます。
そうですね、
はい、
から店舗のネーミングっていうかね、名前付けも非常にユニークなんですよね。
そうですね、はい、
まあ、ナスビグループっていうのはこれはお父さんに何回も聞いたことあるんですけど、
はい、
それからムアンっていうのがありますよね、
は
い、これも全問答みたいな感じのね、ムアン、
はい、
それからアブリノスケなんてね、
はい、
ちょっと初め奇想天外な名前かなと思ったけど、今になってみるとね、
はい、
非常に納得できるようなですよね、
はい、
その辺も随分いろいろ工夫されてるんだなと思いますしね。
はい、ありがとうございます、ね、
ただ一つこの間の中国との領土問題で若干ね、
はい、
いろいろ日中関係に、ちょっとぎくしゃくしたところが出てきたんですけど、あの辺はあんまり影響なかったんですか。
いや、影響がないといえば嘘になりますし、まあ、どちらかというと影響はしっかりあったなというところなんですけれども、まあ、以前から進めていた話で、まあ、リスク分散をするために、出資関係をいろいろこう変えようということで、どうしても中国という国は、市場的には本当に魅力的な国で13億の胃袋もあってですね、あるんですけども、ただ、なかなかビジネスというふうに考えるとですね、難しい部分、法律の部分であったりですね、いろいろな部分の弊害もあるもんですから、まあ、昨年の半ばぐらいに、リスク分散をするために出資関係の比率を変えてですね、日本のナスビに影響のないような形で、組織をこう組み替えていったもんですから、今は全くリスクなく出店と企業運営ができているというところでございます。
うん、まあ、店舗ごとの料理もそうですし、今のね、各国へ進出しているその考え方についてはね、非常によくお考えになってるなというふうに思いますね。
はい、
そうなんですね。
とんでもございません。
うん、そうですか。
はい、
まあ、現在の時点でまだこれから拡張していくっていうことはあるんでしょうけども、とりあえず何かお考えになっていることはあるんですか。
そうですね、今はだんだん38年、会社が、立っているとですね、お店も同時にこう年を取っていくわけですね。ですので、年を取ったお店をリニューアルすることで、リバイバル、まあ、生き残りをかけてですね、新たなお客さんをつかむと同時に、今までの既存のお客様もしっかりと来ていただきながらということで、まあ、本年はまたこう多くのリニューアルをしていこうということで考えております。まあ、特に今年は、草薙のナスベというお店がもう14年5年と経つもんですから、まあ、あのお店もですね、今までナスビというお店で、ずっと何店舗もやってきている中で、まあ、父の時代に 新たな客層を見出そうということで、ナスベイというセカンドブランドで立ち上げた、あの経緯がありまして、それも15年経つというところで、一度リニューアルをして、内装も全部やり替えて、建物も変えてですね、それで、新たなスタートを3月の半ばぐらいに切るということで、はい、考えております。
ね、はい。やっぱり経営っていうのは、ただ拡大路線をひたむきに突っ走るだけじゃなくて、ある程度の期限が経ったらそこで一度見直して、
はい、
あるいは今リニューアルとおっしゃいましたが、はい、そういうものも含めてですね、
はい、
今後の店舗展開はどうしようかとかいう、こう踊り場みたいなものを作っていくことが必要なのかもしれませんね。
そうですね、そうですね、
はい、非常に賢いその経営の仕方だな
っていう。いや、どうでもございません。
爽やか談話室は、一般社団法人静岡青年会議所理事長の藤田久典さんをお招きしております。
あの青年会議所理事長の藤田さんにいきなり本業のことだけを聞いて恐縮ですけれども、
はい、
まあ、これから少しあの青年会議所の、ね、ことについてお伺いしたいというふうに思うんですけれども、青年会議所に入られた動画、2003年になるんですか。
はい、今の静岡青年会議所ではなくですね、当時2003年は、清水青年会議所というものがありまして、で、清水、静岡ともう一つ駿河青年会議所という三つの、うん、青年会議所があってですね、その私は清水に入会したのが2003年でございます。
ああ、そうですね。
はい。
私も清水におりましたからね、よく知ってるんですけど、確か商工会社のところに事務所がありましたよね。
はい。
よく出入りさせていただきましたけれども、で、まあ、静岡、と清水が合併し、それからまあ例の八原君の一部がね、
はい、
入ったということで非常に大きなその組織になったんですけどね。
はい、
で現在その会員っていうのはどのくらい？
はい、230名弱となっておってですね、まあ毎年、新たなメンバーが50名、ぐらい入ってくるんですけども、その入れ替わりで大体20から30名ぐらいを維持している団体でございますね。
なるほどね。
はい。
あんまり巨大化してもなかなかこれね、運営が難しいところがあるんですよね。
はい。
まあまあ、目的としてはね、まあ、社会貢献とかいろんな自己研鑽の場とかいろいろあるんでしょうけれども、ね、
はい、
何百人、500人とか600人になるとこれはなかなか大変でしょうね。
そうですね。
もう一つ藤田さん、今度、まあ、理事長さんということなんですけれども、
はい、
お兄さんが3年前に理事をやられたんですかね、確かに、
はい、そうですね、はい、
すると、兄弟揃ってっていうことだけど、比較的珍しいんじゃないですか。
そうみたいですね、珍しいことだと思います、
ね、
はい、
まあ、親子でっていうのはあったような気もするんですけどね、
はい、
でもご兄弟で、まあ、3年の間にね、こう、うん、変わるっていうか、順番が来るっていうか、選ばれるっていうのがね、
はい、
大変面白いなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
また現在社長のね圭介さんが理事長というか、あの方の弁舌さとかね、爽やかさとかすごいね、本当にたまげましたね私。
そうですね、はい、
県知事の川勝さんも、うわこれはただものじゃないぜなんて私のそばで言ってましたけれども、
はい、
ちょっとやりにくいところはあるかもしれませんけど、どうですか。
そうですね、よく皆様やっぱ兄とこう比べる場面があると思うんです、あるんですけれども、まあ私は私で、自分のスタイルというものでやっていくということが、うん、まあ1年間私に課せられた使命でもあるのかなというところで、自分に課した使命でもありますので、はい、
そうですね、
はい、
周りではいろいろ言ったって自分自身のね持ち味っていうのはあるんですから、
そうですね、
それを打ち出していけばいいわけでありましてね、はい、いつもお兄さんの環境をね、
はい、
見てるっていうわけにはいかないわけですから。
そうですね、もちろん尊敬する兄ですから、兄を目指してというところはあるんですけども、JC ではやっぱり同じように兄を目指しながらも、自分のスタイルというものをしっかりと今年1年は貫いていきたいなと思っております。
で、今年のですね、
はい、
まあ、大体理事長さんが就任されると、私一つのテーマって言いますかね、
はい、
そういうものを作りますよね、
はい、
これどんなものがあるんでしょうかね。
はい、これはスローガンに反映されているところでもあるんですけれども、我が町から日本を再生する、和の精神で築き上げる輝きを放つ町静岡ということで、まあ、静岡と清水が行政合併をしてちょうど今年で丸10年が経つというところで、その今の静岡市というものをができた経緯もですね、青年会議所が、住民発議を経て、この合併に、 のきっかけを作ったというところもあるので、この10年の節目でもう一度見直して、そしてさらにこう未来に向けて、この街の姿を描いていくということを考えてまずおります。そしてまあその、まあ、キーワードといいますか、まあ、静岡青年会議所は新設青年会議所になって今年で8年目になるんですけれども、友好姉妹提携都市というものをも、友好姉妹を持った青年会議所がないので、これは今年からですね、また海外にも目を向けて、まあ、アジアに目を向けて、まあ、アジアのどこかの国とですね、友好姉妹をすることで、またこう国際感覚をメンバー自身も、またこの街も国際化に向けて、一歩踏み出していければなということを考えております。
大変いいことだと思いますね。やっぱり静岡県人っていうのはどちらかというと、まあ、静岡県人の中で特にこの中部地区ですね、静岡を中心とした地域は、比較的県民性、地域性が保守的だと言われるんですよね。
そうですね。
自己完結で、満足してしまうっていうようなところがあるもんですから、国際交流なんかはね、もう絶好の、あれじゃないですかね。
そうですね。
手段じゃないでしょうかね。
はい。
いいことで、ぜひ進めていただきたいですね。
ありがとうございます。はい。
まあ、それにしても、青年会議所も、青年の船とかいろいろね、おやりになってましたから、はい、そういう意味では国際的な視野っていうのは持ってたわけですけど、
そうですね。
ただ、まあ、特定のクラブとね、やり取りをすることによって、はい、より濃密な、なんて言いますか、つながりって言いますかね。
はい。
が出てきてくるっていうふうな感じもありますよね。
そうですね。
それは非常に大きいんじゃないかっていうふうに思いますよね。
はい。
なんか具体的に今お考えになっているところっていうのはあるんですか？
何カ国かは、候補に上がっておるんですけれども、まあ静岡空港と結ばれている国、例えばまあ、インチョンであったりですね、台湾であったりとか、まあ今後また結ばれるであろう、まあアジアの、東アジアの国々のどこかとやりたいなというふうには考えております。
大体中国はまあ、あるかどうか、JC ってないんじゃないかと思う。
中国ないんですね。ないんです。
ロータリーとかライオンズもないんですよね。
はい。
それ以外の国は大体あるんじゃないですか。
大体そうですね。120カ国以上にはあると聞いておりますので。
そうですね。
はい。
まあその国ごとに、なんか、運営の仕方っていうか、
はい。
まあ、事業内容っていうのは、変わってる、微妙に変わってるっていうようなところがあるようですけどね。
そうですね。日本の青年会議所というのは、街づくり、人づくりがメインだと言われておるんですけれども、海外の青年会議所に行きますと、非常にこうビジネス色が強いというふうに聞いております。まあ、ビジネスもちろん大事なんですけども、もともと日本の青年会議所の立ち上がった60年前というのが、その戦後復興を、この街、日本の復興をかけて立ち上がった経緯があるものですから、その時代をずっと踏襲をしてきて、今の流れになってきている。ただ、海外の青年会議所についてはですね、まあ昨今、こう立ち上がった JC なんかも多いんですけども、やっぱりビジネス、経済の何らかのこう一助となるような、メンバーがそこをこう目指して入会してくるような、そんな傾向が強いようでございます。
確かにそうですね。これはまあ、JC を卒業された方が、ロータリー・ライオンズに入ってこられるんですけど、
はい、
やっぱりロータリー・ライオンズも外国と比べると、ちょっとやっぱり運営の仕方って言いますかね、
はい、
考え方がちょっと違うような感じがしますね。やっぱり海外はビジネスが中心ということですけど、
はい、
日本の場合は少しもう少し地域社会とか精神性とかね、
はい、
そういう面に特化しているような感じがしますよね。
まあ、私ね、これ本当に思うんですけれども、まさにこう和の精神というかですね、日本人がそのガツガツせずにですね、まあ主語を自分に置くのではなく、主語をこの町にだったりとか、子どもたちの未来のためにとか、それの象徴がその青年会議所であってあるのかなと。またそういう、まあ、ロータリー、ライオンズも一緒のことが言えるかもしれないんですけれども、まあ、自分のために行うんじゃなくて、誰かのために、町のために、人のために行うことで、それが間接的に自分のところに帰ってくると。まあ、そこを目指すわけではなく、本当にそういう目的を変え、他者に持っていっていうことが、素晴らしいことでもあると私は思います。
ものの考え方はいろいろあると思うんですけど、
はい、
日本の JC のあり方っていうのは、私は非常に、高度なね、
はい、
なんて言いますか、感覚を持っておられるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
そうですね。
いいことですよね。
はい、
FM ハイ爽やかな話室、一般社団法人静岡青年会議所理事長の藤田久典さんにお話を伺っています。
藤田さん、
はい、
JC 青年会議所のありようについて若干お聞きしましたけれども、
はい、
具体的にですね、今年度取り組んでいくというふうなものをいくつか紹介していただけませんか。
はい、ありがとうございます。先ほど申し上げた通りですね、まあ、この静岡と清水が行政合併をして、まあ、本年で丸10年という年月が経過する中で、 由比、神原、清水、静岡、こう地域は あるんですけれども、例えば由比、神原の方が静岡のこの駿河区でにある、まあ、駿河区でも葵区でもいいんですけれども、高校の方々が甲子園に行った。そうした場合に、駿河にの方に、駿河地区に住んでいる方が、本当に自分の我が故郷のように応援ができるかと。逆に、由比、神原の何か、大きな、全国に向けての挑戦があった場合に、静岡の人たちが本当に応援できるか、まだまだそこの意識というものに隔たりが私はあるように感じるんですね。やっぱこう、10年という節目のこの年に、静岡市というその共通言語で結ばれたここに住む人々の心が一つになるような、そんな事業を、やっていく必要があるんじゃないかなと思ってですね、そんなことをまず一つ考えております。具体的にはまあ、これから考えていくんですけれども、そんな意思統一ができる事業、それからまあ10年経った節目の年に、今までの10年の検証と、これから10年先に向けて、10年後にじゃあ今度はどんな街になっていくんだということを一つこうビジョンとしてですね、打ち上げる、そんなような、ことも考えております。まあ、はい。あとはもう本当にたくさん、あるんですけども、毎年行っております、静岡未来学園という、青少年育成事業なんですけれども、小学生を対象に行う事業ですけれども、やはりこの町に住む子どもたちが、まあ、将来ですね、その今、国際化が進んでいる中でですね、世界の中でもこう、臆することなく、まあ、世界の人と、こう、戦い抜いていける。そんな心を養える、まあ、ためにですね、まあ、和の精神から、こう、道徳心を育む。そんな事業の展開も考えておったりですね。まあ、全部で12個の委員会があるもんですから、それぞれ挙げていくとキリがないんですけれども、それぞれの事業でですね、皆様にも、ぜひとも、こう、ご参画いただけるような、ご参加いただけるような事業もたくさんありますので、また、日を追って、ぜひご紹介させていただければと思いますけれども。
そうですね。先ほどお話があったように、静岡という広がった地域社会のね、はい、そのありようって言いますか、さっきあったスポーツの例が出ましたけど、じゃあ東海大商用ですかね、はい、あれが今度全国大会出る。で、静岡市、旧静岡市って言いますか、駿河区、葵区の人たちがね、どれだけ関心持ってくれるかって言って、はい、今一つ心もとないような感じがするんですよね。はい、それがまあ、いや、オラが町って、まあ、静岡市ぐらいになると、オラが町って言えないのかもしれませんけど、はい、我が町のね、はい、その代表っていうふうな意識を持っていただけるようになるのは、やっぱり何かしかの仕掛けとかね、
そうですね、
トライが必要だろうっていうふうに思いますね。はい、非常にいいことだというふうに思います。それから、青少年問題をね、はい、重点的に扱ってるっていうのも、まあ、21世紀の日本の社会っていうのは、その、いわば、子どもさんの問題って言いますかね、
はい、
やっぱり時代を担う人間をどうやって育っていくのか、
はい、
まあ、量的にも質的にもですね、非常に今難しい時期に来てるんじゃないかと思いますね。
そうですね。
今のままだとちょっとやっぱり将来が厄介じゃないかなっていう感じもするんですよね。まあ、梅を育てようっていうことは戦争中じゃありませんしね、できないんですけど、やっぱり、子どもさんを産むような環境を作ったり、また生まれた子どもさんたちをうまく教育してね、はい、地域を担い、あるいは国家を担い、国際的な、ね、感覚を磨いていく、そういうふうなことが必要だろうと思いますね。
はい、そうですね。
まあ、そういうのに取り組んでおられるというのは本当に立派だと思いますけれども、まあ理事長としての任期というのは1年なんですね。
そうですね。
その1年っていうのは、これはどこでも、ロータリーでもライオンでも同じなんですけども、いいところと厄介さと2つあるんですよね、両側面がね。
そうですね、はい。
もう1年延ばしたらこれをやり遂げられるんだろうっていうふうに思っても、1年で変わるということがあるんですけど。
はい、
その辺のジレンマっていうのはありますかね。
もちろんありますね。その単年度制ということで、まあ、JC よく不連続の連続という言葉で、表現されるんですけれども、まあ、一年だからこそ、こう、瞬発力を使って成し得るもの。ただ、一年ではなかなか、こう、完結できないもの。これをですね、いかに次に繋いでいくか。でも、次に繋ぐのも、それも、絶対的な、絶対繋げなければならないわけではないので、この逆に受け取る側もそれを継続するのかしないのかというのは次の年度の人にかかっているものですから、それをずっとこう調整をしていくので、なかなか町の皆さんにですね、去年やってたのになんで今年どうなっちゃってるんだなんていう言葉もお叱りを受けたりするんですけども、ただいつでもこう変革者たる能動者としてこう新しいことに挑戦をしていくという姿勢で、組織はいつも生まれ変わることで、新しい挑戦をしておりますので、 そんな形で、今年も、なると思いますけれども、ご理解、ご協力をいただきたいなというところでございます。
うん、ね、不連続の中の連続というふうなね、はい、大変、ガンチ君にとった言葉だろうというふうに思いますし、はい、まあ、単年度だからこそできることもあるし、はい、逆に単年度じゃできないこともあるけれども、ただまあ、JCA 入会して、だいたい10年とかね、15年、立つんですね、皆さんね、理事長さんになるには。
そうですね。
そうするとその中で、まあ、いろんな委員会に所属して、まあ、本当にその同じ釜の飯を食べながら仕事をやってくる、あるいは事業を経営してくるというようなことがあると思うんですけど、そういう中で大体こうお互いにソーシャルトレーニングというのができるんですよね。
そうですね。
だから JC 出身の人というのは、ね、やっぱりね、どっかやっぱりそういうことに関わらなかった人に比べると違ったいい面を持っていると私はいつも思いますね。やっぱり地域社会とか組織とかそういうものの中においてね、非常にいい役割を果たすようなね、トレーニングはね、はい、基礎トレーニングができてるんじゃないかっていうこと
ですね。そうですね。
だからまあ不連続の中の連続で、理事長は変わり、また役員は変わっても、その中でずっと長い間5年10年15年議論してきた仲間ですから、それは引き継いでいく部分がものすごく大きいでしょうしね、
はい、
それにまた新しい理事長が一味加えるというようなことになるんでしょうかね。
そうですね、はい、
特に今年力を入れた具体的な事業でもう少し挙げてみていただけますか、1、2点。
そうですね、まあ、先ほど申し上げたその合併から10年というそのイベント、うん、それからまあ青少年育成事業、まあ、特にというかまあ12個あって、全てどれもが非常にこう大切な役割を担うものですから、メインの事業というものはまあ、それぞれがもうメインで委員長が頑張ってくれておりますので大切なんですけれども、やはりその自分がこう導いてきた今回のキーワードというのは、やっぱりこう国際社会の中に生きるアジアの一員というそういうキーワードがあってですね、まあ、静岡市に限らずこの日本がこれから5年10年経った時にですね、自分たちが予想もしていなかったぐらい多分国際化が進んでいくと思うんですね。その時に、ああ静岡自身でこれをやってたから、その5年後10年後に国際社会を迎えた時にも良かったなと思えるようなですね、まあ、子どもの教育であったりメンバーの意識の醸成であったりですね、グローバルなその観点の物事を考えるようなそんな環境というものを作れるところが自分の担いなのかなというふうには思っております。それはメンバーも子どもたちも両方ですね。はい。ですので、まあ全ての事業が、まあ5年後10年後に初めて花が咲くと思うんですけども、この1年はその種まきなのかなというふうにも考えております。
まあ優秀な方々が入ってやってるもんですから、まあね、とにかく私どもはそうか言う余地はないんですけれども、ぜひね、広く世界に目を向けて、また国内にもやっぱりしっかりと見据えてですね、
はい、
いい JC でやってほしいというふうに思いますし、社会の役にね、やっぱりJC っていうのは日本の社会の一つの基幹的なね、その組織のなんだなって、一つなんだなっていうふうに思われるようになっていただきたいと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ぜひ1年間、まあ、仕事もね、ご自身の事業もさることながら JC 両立できるように、
はい、
これぜひ検討していただきたい。
はい、頑張ってまいります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
忙しいところ、ありがとうございます。
とんでもございません。ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は一般社団法人静岡青年会議所理事長の藤田久典さんをお迎えしてお話を伺いました。藤田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。